念します。アメン。主イエスよ、本当に感謝します。この時間本当にありがとうございます。二人が今、心を合わせてお祈りします。あなたの名によって集まっておりますので、どうぞこの時間を聖別し、聖霊を送り、私たちを教え諭してください。父が私の名によって使う聖霊はあなた方に全てのことを教え、私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。主イエスよ、あなたの約束をありがとうございます。御言葉が開かれると光放って無学なものに知恵を与えます。ありがとうございます。エーメン。御霊ご自身が私たちを教え諭してくださいますよ。私たちがへりくだった霊と心を持ってあなたの真理に近づくことができますようにお願いいたします。人は天から受けるのでなければ何一つ受けることができない。あなたの御言葉の光をどうぞ我らにお与えください。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
アーメン。今日はレビ記の、3章そして4章まで行けたら行きますね。レビ記の、3章から、はい、どうぞ読んでください。
はい、
はい。
捧げ物を和解の捧げ物とするときは牛であればオスであれメスであれ無傷の牛を主に捧げる。奉納者が捧げ物とする牛の頭に手を置き臨在の幕屋の入り口でほふるとアロンの子らである祭司たちは血を祭壇の4つの側面に注ぎかける。奉納者がこの牛を燃やして主に捧げる和解の捧げ物とする場合は内臓を覆っている脂肪、内臓に付着する全ての脂肪、2つの腎臓とそれに付着する腰のあたりの脂肪および腎臓と共に切った肝臓の微小量を取る。アロンの子らはこれを祭壇の燃えている焚き木の上の焼き尽くす捧げ物と共に煙にする。これが燃やして主に捧げるなだめの香りである。
うん、はい。ここのところでね、今のは何訳でしたか？
新共同訳。
新共同訳ですね。はい。和解のなんて言ってます。
捧げ物。
和解の捧げ物ね。ここのところですね、このヘブル語の訳が口語訳では収音祭の犠牲、報酬の収に恩に報いるということかな、祭っていうかね、の捧げ物。そして、岩波訳っていうのがあるんですけれども、それは和解の釘、和解のこれも備え物ということですね。でね、新改訳の3版も和解の生贄、そして新改訳4版がね、面白い訳なんです。交わりの生贄ということですね。大体和解ってなってますけど、和解がなされると交わりがなされますよね。で、ここでこの神様に捧げるものがその、神様に、食べていただくっていうかね、それが、というのは11節ちょっと飛びますけれども、読んでください。
祭司はこれを祭壇で燃やして煙にする。これが燃やして主に捧げる食物である。
そう、主に捧げる食物ってあるでしょ。で、主は別に食べないと思うんですけどでもそれをね、こう燃やして神様に捧げるって、これはね、 神様に食べていただくということなんですよ。そしてここでは祭司がどこの部分をいただくかっていうのは書いてないんですけど、7章に、レビ記の、7章の、29節から36節もちょっと見てみたいと思いますね。はい、どうぞ。
イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。和解の捧げ物を主に捧げる者はその中から次のものを主に捧げよ。彼は燃やして主に捧げるものを自分の手に捧げ持つ、すなわち胸の肉に脂肪を乗せて捧げる。奉納する胸の肉は主の御前に奉納物とする。祭司は脂肪を祭壇で燃やして煙にするが、胸の肉はアロンとその子らのものとなる。あなたたちはこの和解の捧げ物のうち右後ろ足を礼物として祭司に与えなさい。右後ろ足はアロンの子らのうちで和解の捧げ物の血と脂肪を捧げる祭司のものである。
はい、そうですね。ですから先ほど3章のところで主には脂肪を捧げるって言ったでしょ。今度は胸肉ともも肉なんですよね。そうですよね。でそれは誰が受けるかっていうと祭司ですね。で今度はね、レビ記の7章の今開いているところの12節からちょっと読んでみましょう。
それを感謝の捧げ物として捧げる場合、捧げ物にする動物の他にオリーブ油を混ぜて焼いた小麦粉の和型のパン、オリーブ油を塗った薄焼きパン、上等の小麦粉にオリーブ油を混ぜて練った和型にしたものを捧げる。奉納者はこの和解と感謝の捧げ物の他にさらに酵母を入れて作った和型のパンを捧げる。彼はそれぞれの捧げ物から一個ずつ奉納物として主に捧げる。これは捧げ物の血を祭壇に注ぎかける祭司のものとなる。和解と感謝の捧げ物の肉は捧げられた日に食べねばならない。一部でも翌朝まで残してはならない。和解の捧げ物を万願の捧げ物ないしは随意の捧げ物として捧げる場合は、捧げた日にそれを食べ、翌日にもその残りを食べることができる。しかし、この残りの肉は3日目には焼き捨てねばならない。もし3日経った残りの肉を食べるならば、これを捧げた者は神に受け入れられない。また、捧げ物は神への捧げ物とみなされず、不浄なものとなる。この肉を食べた者はすべて、その罪を負わねばならない。
はい。まあ、ちょっとこれ分かりにくいですけどね、3章と7章にわたって話したんですけども、これも、口語訳では主音祭和解の捧げ物ですね。つまり全部同じことについて言ってるんですが、これここにはパンを添えることですね。でもそれも祭司が食べるのかな。で、その残りは誰が食べるかっていう、だってももとね、はい、胸肉とあとは脂肪ですよね。その残りはじゃあ牛だからたくさん肉があるわけですよね。それ誰が食べると思いますか。それはね、最初のところに持ってきたその捧げる人が食べるんですよ。そしていろんなね、これ犯罪があるんだけど、捧げ物があるんだけれど、この周恩祭だけ、つまりこの、和解の生贄、あるいは交わりの生贄、新改訳の4版では交わりの生贄ってありますけど、この時だけ捧げるために持ってきた人がその肉を一緒に食べれるんですよ。祭司の分あげて、そして神様にはその脂肪、なぜ神様に脂肪かっていうと、 これは健康的に良くないからというよりも脂肪が最も高価なところものとされていたんです。それなので最上の肉の最上の部分を神様に伝える。でそのまずそしてその次には祭司が桃とあの胸のところ、そして残りは私たちというかそこに捧げ物を持っていた人が食べる。でもそれは3日以内に食べなくちゃいけないってね、うん、その3日後に食べた人はあのその裁き受けちゃうわけでしょ、うん、で、このことについてちょっと調べてたらね、こういうことがあの岩波の、この、旧約聖書翻訳会委員会訳のところに、補充というところ15ページにこういうふうなことが書いてました、そこをちょっと書き出してるんでねちょっと読みますね。おそらく元来はこの秋恩祭あるいは和解の生贄っていうのは神と人とが食事を共にして交換する喜び交わるという喜びに満ちた意味がある、ね、聖女で祭司によって捧げられる供え物の一類型で平信徒である奉献者つまりその持っていた人がねその肉を食べることのできる唯一の供え物だって言ってるんですね。いろんな種類の捧げ物がこの神殿でなされるんだけどこの時だけこの和解の生贄の時だけ一緒につまり神様と祭司とそして自分が食べる。普通大体ねそれ捧げたら祭司がもちろん神様に捧げてそれを燃やして香りにするんだけれど祭司が食べるんですよね。で自分が普通は食べない捧げるもんだから。でもこの場合はねあの交わあの和解の生贄っても言われてるけれどまたは交わりの生贄っても言われていてあの一緒に食べるということですよね。はい、具体的には祭司が脂肪に属する部分を祭壇で焼いて神に捧げた後その動物の特定の部分は祭司の取り分になったが肉のその他の部分は、そのそこに来た参加者が食べることができたということです。でこれどこからねこれがこういうふうになったかっていうとあの、出エジプト記のね24章から24章の9節から、11節ちょっと開いてみましょう。出エジプト記の24章の9節から、11ちょっと読んでください、はい、
モーセはアロン、ナダブ、アビフおよびイスラエルの70人の長老と一緒に登っていった。彼らがイスラエルの神を見るとその宮足の下にはサファイアのような敷石のようなものがあり、それはまさに大空のように澄んでいた。神はイスラエルの民の代表者たちに向かって手を伸ばされなかったので、彼らは神を見て食べまた飲んだ。
そうね、この司たちがこうあの集まって、神様のもとに来たんですね。で彼らは神を見たって、まともに神の顔を見ることはできないんだけれど、その足元を見たわけですね。足元はどういう状態だったかっていうと、こちらの訳では、聖玉の敷石の細工のようで、その足の下はね空そのもののような住み方であったっていう、ね、空のような状態が足の下にあったっていうね。でそこで彼ら何したかっていうと、みんなはその神を見て食べて飲んだってるわけ、食い飲みしたわけ、ね、でこれがあのこのさっきのレビ記の3章の和解の生贄、ね、和解の捧げ物に関してのあのこのレファランス、 参照箇所なんだけれども、おそらくこれが関係あるんだろうなと、つまり神様にも捧げて神にも食べてもらい私たちも食べるっていう神様の交わりのことをね言ってるんですね。で、この食べるというこの行為っていうのは人間は食べることを大体好きですよね、楽しみますよね。で、神様はまず私たちを楽しませるために食事を食べ物を提供してくれてます。創世記2章の15節から17節ちょっと開いてみましょう。はい、どうぞ。
主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。主なる神は人に命じて言われた。その園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。
はい、ね、園にエデンの園ですよね、まあ、ちょっと話がずれるかもしれないけど、一番最初のそのお仕事っていうのはね、この、まあ、いくつかあるけども、このメインの仕事はの一つはエデンの園に神様は人を置いてこれを耕させ、それを守らせた、ね、与えた土地の管理者にさせたんですよね。それが人間に最初に与えられた仕事だっていうのはすごい興味深いと思いませんか。こういう田舎で自分たちがね CG やっているとなんかなるほどってね、だってすごくいろんななんかこう、こう作物が成長するのを見たり耕したりするとすごいこう神の創造の素晴らしさっていうのをね本当に実感するじゃないですか、うん、なるほどね、これはこの仕事をしていながらも神を感じさせていただけますよね。そして神様は人を喜ばすっていうかね、捨ててくださる、そのどの木から取っても心のままにそれをね、食べてよろしい、取って食べてよろしいって言ってくださったんですよね。これも神様の人に対する愛っていうか、どうぞって言ってくれる。で、ただそれ取って食べちゃいけない木もあるね。これにはこれは食べちゃいけない。善悪を知る木ね。で、残念ながらこれを取って食べてしまったんですよね。そしてそれが理由で神との交わりっていうのが断たれたわけでしょう、ね、そしてエデンの園から出ていかなくちゃいけない、うん、そしてあなたは死ぬって言った時に霊的に死んだんですよね。神様を求めるっていうよりも神が近づいたらやばいって言って隠れる、隠す、そして自分の火がこう指摘されると他の人のせいにするというね、そういうこう全く神様との交わりから離れてしまうね、まあ、実際的にエデンの園から追放されるということになるんですよね。で、今私たちはレビ記の3章で和解の生贄っていうことを学んでますよね。和解の生贄について、あるいは交わりの生贄、ね、そしてこの今まで離されていた罪のゆえに神様との交わりが断たれたんだけれど、この動物の捧げ物によってこの捧げ物を通してまた交わりが回復される和解の生贄となって、なるわけですよね。この動物たちがね、そしてこの交わりが回復するということは喜ばしいことですね。で、神様はこのエデンの園で持っていた神と人との交わりを回復させたいと思ってるわけ。で、これがレビ記にね、こういう形で和解の生贄、あるいは交わりの生贄、 そして神様の前で飲み食いできる交わりっていうかね、これを神様は将来それが完全な形でなされることをこのレビ記にこういう形で表現してくださってるわけね。で、まあ、ある面では予言的なものですよね。イエス・キリストはね、その生贄になってくれたわけでしょ。それで、私たちと神との交わりが回復される、私たちの罪が許されるためにイエス・キリストは私たちの生贄とな、罪のための身代わりになってくださったわけですよね。で、この交わりについてね、黙示録3章20節もちょっと見たいと思います。はい、
見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。
はい、そうですね。つまり食を共にするっていうのは交わりであり和解の印なわけね。で、誰でも主の声を聞いて戸を開けるなら、ね、心の戸を開けるなら、どうぞお入りくださいって交わりを求めるなら、主は私たちと共に食事をしてくださるっていうね、素晴らしいですね。で、ヨハネ第一の手紙の1章3節と4節も見ましょう。
4節、
はい、はい。
私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。
いいところ読んでくださったけど、第一ヨハネのね、一章の3節と4節読まれましたか？
4からでしょ。
そうですか。3も読んでください。
はい、私たちが見また聞いたことをあなた方も伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。
はい、そうですね、交わりを持つようになる。そして、こっちの訳は、私たちの交わりとは父並びに御子イエス・キリストとの交わりのことである。これを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためであるって言いますね。つまりこの交わりによって喜びが回復される。そして私たちの交わりというのは、イエス・キリストと御父、天のお父様との交わりが回復されるということを、この手紙は書いているということですよね。はい、今日は、このレビ記の3章の中にあるその和解の生贄、他の訳では主恩祭の生贄、他のところでは交わりの生贄っていうのは、今いろんな訳がされてますけれども、でもそれは神様と私たちの交わりが回復するようにという、ことがこの、レビ記の中に予告されているというかね、実際に祭司はそうしたこの規定に従って生贄を捧げたんですけれども、これはこれから、つまり今もうすでに私たちが今味わっている 体験している主イエス・キリストを通しての神との交わりのことを予告していたということですね。はい、まあ、今日はそこまでです。はい、じゃあ、一言お祈りしましょう。エーメン。エーメン。主イエスよ、感謝します。あなたが私たちのために、本当に犠牲の捧げ物となって、天のお父様との、交わり、あなたとの交わりを回復させてくださいました。主を感謝します。ありがとうございます。どうぞ私たちが あなたとの交わりのうちに、日々過ごすことができますように、助けてください。本当に感謝します。ありがとうございます。私につながっていなさい。そうすれば私もあなた方とつながっているよ。またあなたと私たちが食を共にし、喜びが満ち溢れるようにどうぞしてください。あなたの約束通り、主を感謝します。この恵みに預からせていただいて感謝しています。ありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
アーメン。